未来情報発信番組総ミラ。総ミラ。
リスナーの皆さん、こんにちは、大野康則です。この時間は総ミラ相対的未来情報発信番組をお送りしていきます。この番組はニュースや情報をもとに仮説を立て、予測することが可能な相対的未来につながるヒント、総ミラをいち早くリスナーにお届けする情報番組です。そして
日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクの菊池でございます。今日もよろしくお願いします。今日のですね、総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでは、まあ皆さんよくご存知なんですけども、長寿国日本に関するデータが発表になったので、それをご紹介したいと思います。
楽しみです
ね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして本日の総ミラ会議のゲストはこの方です。株式会社パソナグループ常務執行役員の新藤香織さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
菊池さん、パソナっていうと人材会社のイメージ非常に強いと思うんですけど、はい、結構起業家支援とかもすごくやってるんですよ。そういうのってご存知でした？
存じ上げてました。
そのあたりね、なんか今日、
はい、
まさにこの辺新藤さんがやられてますので、どういったことをやられているのかとかですね、あと今後の戦略ですとか、あといろいろなところに課題が多分あるのかなと思うので、その課題を、まあ、どうやって乗り越えていこうとしているのか、そのあたりをこの後お話を聞かせいただければなと思っております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は YouTube でも配信をしております。 YouTube はラジオ日経番組サイトからご覧いただけますので、そちらもぜひご覧ください。それでは番組スタートです。この番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りします。
総ミラ会議。
総ミラ会議の時間です。このコーナーではですね、魅力あるスペシャルゲストをお招きし、最先端情報に触れ対話することで、まあ、新しい付加価値を生み出していこうという挑戦的なコーナーとなっております。それではですね、改めて本日のゲストをご紹介いたします。本日のゲストは株式会社パソナグループ、常務執行役員の新藤香織さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先ほど番組の冒頭でもお話しさせていただいたんですけれども、人材会社だけではなくですね、こういう新規事業の創出ですとか、ベンチャー企業を育成するようなプログラムっていうのを、まあ、数々やられているということで、今この起業家支援のところでいくと、どういったことをパソナグループではやられているですか？
はい、パソナグループではやはり創業理念がやっぱ社会の問題点を解決するという理念のもとですね、やはり雇用創出するというですねミッションに取り組んでいます。で、まあ、そのためにもですね、やはりベンチャー企業を生んでいくということは一つやっぱ雇用の創造につながるというですね、うん、ものがありまして、まあ、まずは一つはやっぱ社内のですね、やっぱ起業家の育成というところを非常にやっぱ力を入れてやっています。
まずは社内、
はい、
社内の起業家を育成するという、
はい、そうです。
これは具体的にどういった取り組みをされているんですか？
そうなんです。毎年ですね、創業記念日、まあ、2月の16日になるんですけれども、まあ、それを境にですね、実は社員からいろいろな新規事業提案をですね受け付けまして、それで毎回それを選考させていただいて、まあ、その中で優秀なものについてはですね、事業化をしていくというですね、流れを、取っております。まあ、毎年ですね、2000件前後ぐらいの、アイデアが集まってきてですね、まあ本当に審査する方も相当大変な、作業にはなるんですけれども、やはりここでやっぱ社員がいろんなことをこう、まあもともとは弊社の創業者の南部自体がベンチャーというところもあるので、やはり社員にもどちらかというとそういうチャレンジを目指して入社してくるメンバーもたくさんおりますので、毎回私も大変いろいろ見させていただく中で、非常に勉強になるアイデアもたくさんあってですね、まあ、毎年楽しみにしている、はい、プロジェクトです。
なんかお話をお聞きして、2000件ってかなりなんか応募の件数としては多いんじゃないかなと思うんですけど、はい、そこまで多いなんか理由とかっていうのを今改めて振り返ってみると、どこにあるんですかね？
そうですね、一つはやはり、まあ、その先ほど冒頭申し上げました通り、チャレンジをしたいという社員の方々が多いということと、まあ、日頃からですね、やっぱり新しいことを常にこう考えていくというところで、やはり人材育成みたいなところも含めて、まあ、我々そのチャレンジの日の前にですね、いろいろとその、まあ、事業の提案の仕方であるとか、あるいは今年はソーシャルイノベーション塾っていう塾をちょっとやらせていただいたんですけれども、まあ、そういう社員向けにそういう講座を設けたりとかですね、やはりそういうことをやりながらこう、なんでしょう、社員のこう気持ちをですね盛り上げるような、はい、そんな施策も一緒に合わせて行っています。
これはまあ、アイデアがこう通過して、今例えば優勝したとします、はい、優勝したらどういうようなまあ、体制になってくるんですか。そのお金とかが例えば1億円、与えられて1年間はやっていいよとか、多分いろんなパターンがあるのかなと思うんですけど、はい、どういったものがあるんですか。
そうですね、過去やはりチャレンジの日で優秀賞を取ってこられた方々についてはやはり創業者が少しやはりこうお金を入れていかないとやっぱりこう責任感も持っていただきたいというのもありますので、まあ、少しお出しして、あとはまあ会社の方で社員のため の, インキュベーションファンドというものをですね、まあ、特にファンドとして形があるわけではないんですけれども、そういうものがありまして、そこからまあ出資をして、まあ、会社を作ってですね、そしてあとはやはり社員の皆さんがその会社を支援するという形で、例えばまあ管理部門、経理だとか、まあ、いろんな会社を作っていくにあたってあるんですけれども、そしてあと会社をまあ、運営してからもですね、いろいろとこう支援を行っていくということをみんなでやっております、
うん、そのもうインキュベーションファンドみたいなものが、まあ、部署というかそういう組織があって、そういったところがサポートしてくれるし、まあ、資金とかも、まあ、援助してくれるみたいな、そんな感じなんですかね。
そうですね、まあ、会社の中でそれは決定させていただくことにはなるんですけれども、まあ、会社が出来上がって、そしてその中で、まあ、経理であるとか、まあ、それは経理部門の方々にお願いをして、まあ、シェアードみたいな形で経理をやっていただいたり、まあ、一つの会社で経理の方一人雇うのは大変ですので、まあ、そういう形で皆さんいろんな部署が協力し合ってその会社を大きくしていくっていう、まあ、そういうような文化があります。
はあ、これはでも結構珍しい方なのかなと思うんですけど、菊池さんいかがですかね。この社内でインキュベーションファンドがあって、はい、そこがこう新規事業の人たちをそこをサポートしていくっていうのは。
あ、そうですね、私自身もそんなにこれまで聞いたことがないですね。そうですよね。
いや、結構その大手の企業の新規事業でまあまあこうつまずくのが、やっぱりその例えばさっき経理の話出ましたけど、経理だとかあと法務部とかで、いろいろなその部署と情報交換したりだとか一緒に連携しなきゃいけないんですけど、その連携がなかなかこうスムーズにできないって大手企業さん非常に多いんですけど、そこがもう整ってるっていうのは非常にすごいことだなって今ちょっと思ったんですけど。
そうですね、圧倒的ですよね、体制の作り方として。
このその組織っていうのはどれくらい前からあったんですか。
ですね、もともとやはりまあ、チャレンジの日はもう今年30回でもう30年前からあるっていう仕組みあるんですけれども、ここに来てやはりそういった起業家のこう支援みたいな仕組みみたいなのを整い始めたのが2013年ぐらいから整わせていただいているというか、はい、まあ、各セクションの方々ともですね連携を取れるような形で、はい、
まあ、今までもうこれで歴史でいうとやっぱり新規事業でのサポートするっていうのもかなり前からやられてるんですかね。ベネフィットワンとかもその取り組みの中から生まれてった、
ね、そうですね、チャレンジの日のところから、はい、もともと創業者の白石もうちの社員で、はい、
まあ、このね福利厚生事業としてはもう圧倒的国内ナンバーワンの ね、会社さんで、もう業績はうなぎ登れという感じではあるんですけれども、まあ、今はどちらかというと、まあ、社内のお話をお聞かせいただいてたんですけど、社外の方、特にその地域ですとか、あと女性化企業、女性の起業家支援ですかね、そういったところのサポートもいろいろこうやられてると思うんですけれども、このままどういったことを今やられてるんですか。
そうですね、今女性の起業家ってやはり国でも課題感を持っていろいろな施策が出てると思うんですけれども、まあ、弊社の場合はやはり2013年ぐらいからその女性の起業家を、まあ、育成しようというプロジェクトが始まっていまして、まあ、もともとは女性をこうちょっとだけ企業の背中を押してあげるっていうようなちょっとした何でしょう、半年ぐらいのプログラムなんですけれども、まあ、新規事業のこう立て方であるとかですね、まあ、事業計画の立て方とか、まあ、いろんなことをこう学べるようなそういうようなプログラムをスタートさせていただいて、でやはりそこからどんどん起業家が育っていくと、そして逆に今度は育っていった起業家の方々をやはりこの支援をして、まあ、アクセラレーションという形になると思うんですけれども、支援をしてさらにその成長を伸ばしていくみたいなプログラムをですね、重ねて、まあ、毎年1回ぐらい、毎年やらせていただいているという形ですかね。
菊さん、ここまで今お話をお聞きして、この社内の起業家を育成する、あと女性の起業家を育成するっていう、この2つのところでこう何か気になる点はありましたか。
そうですね、 まず社内の起業家を育成されるという点では、もともとそういうスピリットを持った人たちが、はい、たくさん入ってこられているので、アイデアが出てくることにそんなにご苦労はされないというイメージがあって、ただ一般的に新事業を作っている人たちってコンテスト、今年はなんとか50件ぐらいテーマが集まるといいなとか、そんな目標を立てながらやってらっしゃるところが多いと思うんですけども、なんて言うんでしょうね、まあそういう人がいるからというのはあるんだと思うんですけども、2000件集まって多分いろいろバラエティに富んだですねテーマが揃ってるんだと思います。やっぱりまあ先ほどの御さんからの質問とも重複してしまう部分はあるかなと思うんですけども、それだけのものがやっぱりバラエティに富んで集まってくるというパソナ様のお立場からして、苦しんでる他社さんに何かアドバイスできることがあるとすればどんなことがあるのかなっていうのをずっと思いながら聞いてました。
いや、そうですね、なんか我々もそんな偉そうなことを言える立場では全然ないとは思うんですけども、リスナー
興味津々だと思います
、まあ、そういう意味でいくとですね、まあ、先ほどちょっとお話ししたようにやっぱり気持ちを盛り上げていくところが重要かなというふうに私自身も思ってまして、やっぱり新規事業を考える上でどういうことをこうポイントにして、やっぱりこう新規事業って考えるべきであるとか、あとはやっぱりこう誰の課題をどういう形で解決をしていきたいって、まあそういうメソッドっていうほどのものではないんですけれども、やはりそういうことをこう自分自身が常にこう考えていく、あるいは社会の課題って今どういうところにあるんだろうかとか、そういうことをやはり考える機会みたいなものをやはりこう常にこう意識していくと、やはり皆さん思いもこう醸成できてくるんじゃないかなというふうに思ってまして、なので我々あえてその何でしょう、募集が始まる前にこう皆さん集めてこう塾をやったり、あるいはそういう中で皆さんと一緒にディスカッションしながら新規事業の面白さみたいなものとかですね、そういうものをやっぱり伝えていくっていうことがやっぱり重要かなと、うん、でまあ今までチャレンジの人とかでこう社長になられた方々にこうゲストで来てもらって、やっぱその新規事業の大変さももちろんそうなんですけれども、やっぱり自分が立ち上げてこういう思いがあったとか、やはりこういうことがとても嬉しかったとかって、まあその実体験をやっぱり語ってもらうことによって皆さんがこうチャレンジしようっていう気持ちになってくれるのがやっぱり一番嬉しいかなと思ってます。
面白さっていうのは素敵なキーワードですよねもうその辺大野さんも新規事業請負人のお立場としては、
そうですねまずやっぱりそこが大事なのと、あとやっぱりこれ私の持論なんですけど、自分ごとにならないといけないので、やっぱり自分のお金を、会社だけじゃなく自分のお金も入れた方がいいと思います。
うん、そうです。
そう、何か作るときに。
なるほど。
やっぱりね、他人のお金でやるのと自分のお金でやるの全然違うと思うので、なんかそのキリキリ感というか、なんか、本気感というんですかね、そういう意味ではなんか自分も一緒になってやっていくっていうのは入れていった方がいいのかなっていう気はしておりますね、うん、であと先ほどね2000件っていうお話ちょっとありましたけれども、はい、その2000件のアイデアをこうブラッシュアップしたり伴走支援したりするのっていうのはなかなかこう多分大変だろうなと、で2000件まで行くまでそれをさらにまたこう絞り込んでいく過程とかもすごく大変だと思うんですけど、それは何か効率化する仕組みみたいなのがあったりするんですか。
まあ中をやっぱり見ていくのはですね、まあ我々実は横串でいろんな部署からこう選抜されて集まってきているボードメンバーというかですね、そういうメンバーがいらっしゃいまして、でそういうメンバーと一緒にですね、まあ何十人かいらっしゃいますので、そういうメンバーとまあ手分けしていろんなアイデアも見ながらですね、これがいいあれがいいってまあ議論しながらやっていくんですが、確かに2000件近く集まると申し上げたんですけれども、やっぱり似たようなアイデアも結構正直あります。はい。で、やっぱりそういう中はやっぱりちょっと集約していかなければなりませんし、ご本人ともいろいろ話をしながら集約していくっていう作業は必要になるとは思うんですけれども、
ま、
はい。
あとまあ何ですか、最近ですと AI がものすごく発達してきているので、はい、そういったものを社内の企画だとか、はい、教育とかに生かす人たちもこう出始めてきてるんですけど、パサノさんの中では何かそういったものに取り組まれたりとかはしてたりするんですか。
はい、よく聞いてくださいましたというところなんですけれども、はい、ちょうどいいお話なんですけど、はい、実は今回30回っていう記念もあったので、実は AI を組み込んだですねツールを実は作りまして、まあ今回結構件数も集まったり、まあそこがあるんですけど、皆さんやっぱこうキーワードを入れるとですね、何か自分が気になっている社会課題のキーワードを入れると、それに対する、まあ、 事業みたいな、こんな事業が考えられますみたいな形で AI がこう出してくれるようなツールを実は導入しまして、我々社員の中でも皆さん喜んでそれを入れていくと、まあ、いろんなアイデアが戻ってくるので、まあ、それでいろいろとアイデアを出してくださったっていう経緯もあるんですね。
それも社内向け用のツールになるんですか？
はい、今社内向けでまず、まあ、実証実験をしているような形になってます。
でそこに、まあ、社員の方が限定で使えて、はい、アイデアを何か書き込むと、はい、事業案を考えてくれるんですか？
あ、そうですね、こんなソリューションが考えられますねという、まあ、社会課題をこう入れるとですね、
賢いですね。
はい、環境問題とか入れたりするとちょっと大きい、はい、環境問題だと大きな枠になっちゃうんですけれどもまあいろいろなそういう課題を入れるとソリューションの案がいくつも出てくるっていう感じですかね。
それなんか売れそうですね
ありがとうございます、
もうすごく外反できそうです
ね。いやっていうのと、いや菊池さん、ちょっと改めて振り返ると、はい、なんか 2,3 年前ではありえないようなことが起こってますよね。そんな AI を使って新規事業のブラッシュアップというかブレストができちゃうっていう。
そうですね、お客さんと一緒に徹夜で考えるみたいな、まあ、そんな時代を過ごしてきた人間からすると覚醒の感があります。
だからそれがどんどん発達してくると事業計画書とかももうパッとできるようになってくるかもしれないですもんね。
そうですね、
ゆくゆくは、
まあ、あとはやっぱりその事業案をブラッシュアップするっていうのはすごく大変なことだと思うんですよね。でやっぱりこう形になっていくまでの期間も、はい、まあ、実はその中にも AI の壁打ち君というちょっと名前なんですけど、まあ、そこにいろいろこうアイデアを出すと、まあ、いろいろな
壁打ち君、
壁打ちを、はい、その AI で壁打ちをしていただいて、はい、さらにブラッシュアップができるっていう仕組みも実は作ってますので、そういう形ではやっぱりどんどんこうアイデアも出てくるし、またそれもブラッシュアップされるし、まあ、もっともらしいこう事業提案になってくるというので、まあ、社員の方々も、まあ、頭の体操をしながらやっぱり一生懸命それを使って、まあ、一つの人材育成の一つの賜物ではあるんですけれども、はい、
いやでもお話をお聞きしていると、まあ、地域というか女性化もそうで、女性の起業家もそうですし、社内の起業家を育成するたびにものすごく多分投資をされているなという印象ではあるんですけど、なんでパソナがそこまでこう、まあ、力を入れてそういう起業家を育成するみたいなことをされているんですか？
まあ、もともとですね、我々の、まあ、成り立ちというか、社会の問題点を解決する企業理念のもとの中で、もともとはですね、やはり1976年に創業しているんですが、主婦の再就職を支援をしようということで、この派遣というこの時間で働ける仕組みというものを、作り出したという背景があります。ですので、やっぱり我々の中で、やっぱりこう、継続、サステナブルではない、なければならないのは、やはり社会に必要とされる企業でなければならないと。となった時に、やはり社会課題を解決するということが非常に重要だということなんですよね。で、やはりそういうことを、やはりやっていけるような起業家を、どんどん生んでいくことによって、やはりこう、どんどん、社会も、まあ、進歩しというか成長し、やはり我々自身もその成長しというようなところがあるものですから、やっぱりそこはやっぱり我々としても起業家の支援というのは、まあ、雇用創出にもつながるということもあり必要だと思ってます。
そうですね、はい、私は特にこれから大事かなと思っているのは、やっぱり地域の中小企業が、まあ、力を取り戻していかないと、なかなかこれからの日本の経済というのは、まあちょっとなかなか明るい未来が見えないんじゃないかなってちょっと思ってまして、要はこれから労働人口が減少してどんどん地域からも人がこういなくなってしまうという状況の中、やっぱり今までの日本の経済を支えてきた地域の企業がどう育っていくのかがやっぱ今後の日本にとって非常に重要なので、やっぱこういった起業家を育てていくっていうのはすごく大事なポイントかなと思ってるんですけど、菊さんこのあたりいかがですか？
いや、その通りだと思います。起業家の育成もそうですし、あとはあれですよね、日本だと、まあ、ベストセラーになっている本の中でも、例えば島根県は主婦の方の就業率が非常に高いので、これからも労働人口は充足されていくけど、他の地域だと結構足りなくなってしまうと、まあ、そういうような47都道府県見ても、まあ、いろんな違いもありますし、そうですね、あとは、まあ、やはり世界との競争も激しくなり、まあ、日本はこのままいくとどうなるんだみたいなトレンドの中でですね、起業家文化を育成していくのはとってもとっても重要なことだと思います。で、ちょっと一点お尋ねしたかったのがですね、社会の問題点を解決するというですね、まあ、企業理念が終わりになりますけども、経済産業省の未来人材ビジョンを見てると、2050年一番必要な能力は問題発見力というふうに書かれておりますけども、これからのビジネスパーソンにこういう力が重要なんじゃないかって、どんなふうに考えておられるか お尋ねしたいと思います。
いや、そうですね。やはり、まあ、本当にその問題点を見つけていくことっていうのは大切なことだと思いますし、やはりそれを、まあ、どう解決していくかっていうことももちろん、私は重要なことだと思ってるんですね。で、まあ、我々も、まあ、社員の中で、まあ、まずは、まあ、その問題発見力みたいなものを、やっぱりこう、力をつけていただくために、やはりこう、ものの見方であるとか、あるいは、まあ、いろんな今媒体って、こう、インターネットも含めていろいろあるとは思うんですけれども、まあ、やっぱりそういう中から、やっぱりこう、自分が、やっぱりこう、何ができるかということであったり、まあ、そういったことも含めながらですね、やはり情報収集をして、まず、やっぱり、今おっしゃっていただいたような、やっぱりまず課題を見つけること、そしてその後に、まあ、ソリューション、まあ、いろんな情報を集めながら、そのソリューションを考えるということ。やっぱそこはもう本当に重要なことだと私自身も思っています。
いやでも今今日ね、新藤さんのお話をお聞きして、このパソナグループのこういった取り組み、こういったものが一つ一つのきっと積み重ねが今後の日本の経済にすごく大きな影響を及ぼすんだなっていうのを改めて感じたので、ちょっと今後の活動非常に楽しみにしておりますので、
ありがとうございます。
引き続きよろしくお願いいたします。
本
日のゲストはですね、株式会社パソナグループ執行役員新藤香織さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、総ミラ会議のコーナーでした。
教えて菊池所長。
最新データから未来がわかる、総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。それでは菊池さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで、今日総ミラ総研ということで138回目、まあ回を重ねましたねという感じなんですけども
あっという間ですが、
はい、あっという間ですね、はい、あっという間の3年目という感じなんですけども、長寿国日本です。まあ、これはもう皆さん誰もが知ってる話だということなんですけども、やっぱりデータで見ていくといろんな気づきがあるので、ご紹介していくと、日本はですね、今回も平均寿命世界トップとなりました。今回もというのは何を言ってるかというと、毎年 WHO がワールドヘルススタティスクス、まあ、つまり世界のあれですよね、健康保険系の統計というのを発表していて、世界198カ国の国と地域を対象に、どこが平均寿命が長いとか、あるいはどこが健康寿命が長いとか、そういうランキングデータを発表しています。で、日本のデータをということで、もう早速見ていくと、はい、日本はですね、平均寿命健康寿命ともに世界ナンバーワンでございます。
菊池さん、はい、今まで菊池さんのランキングのデータ、この3年ぐらいずっと見てきたんですけど、はい、初めて日本が1位、
はい、はい、嬉しいですね
初めて、初めてですね、
これ、はい、日本の順位が落ちましてねみたいなことを寂しく報告してきたんですけども、実はまあこの国はいいところいっぱいあって、
そうなんです。
それでいくと、日本の平均寿命ですね、最新のデータでいくと 84.3 歳、健康寿命が 74.1 歳、で、日本は2040年に向けてこの健康寿命を75歳にしていくと、そんな大きな目標を抱えています。ちなみにラジオをお聞きの皆様のために、 YouTube をご覧の皆さんはですね、今画像が出てるんですけど、ラジオをで、お楽しみの皆さん、スイスが第2位で、はい、83.4。まあ、僅差ですよね。あと3位以降は、韓国、シンガポール、スペイン、キプロス、オーストラリア、イタリア、ノルウェー、イスラエル。それがベスト10でございます。さて、そんなわけで、2050年、世界は四大大国の時代を迎えるわけなんですけども、四大大国はもちろん、米中、インドネシアとインドなんです。そして、アメリカの平均寿命というのは 78.5。日本とだいぶ違いますよね。中国は 77.4。これは定年が早いのも原因と言われています。そしてインドネシアは 71.3 歳、で、インドはですね 70.8 歳、ということで、世界四大大国と言われる国はこれから寿命をどう伸ばす、健康でいられる期間、健康寿命をどう伸ばしていくということに、おそらく様々な政策の手を取られるんだろうなというふうに予想します。ですから、まあ、この番組のフリークの皆さんはよくご存知だと思うんですけども、日本は、あるいは日本で、日本の地域で新規事業等で長寿対策とか、健康でいられる時間を伸ばすとか、そういうビジネスで成功している企業というのは世界から絶対注目されますので、日本で成功するってものすごく重要なことということをですね、リスナーの皆さんにお伝えしておきたいと思います。ですから、この国でもですね、国も民間企業に対してお願いです。皆さん、ヘルスケア関連のビジネス、皆さん参入してくださいということをですね、非常に強く話をしています。国の審議会の中でもですね、健康経営系のビジネスもそうです。 あるいは元気でいられる時間を伸ばすビジネスがこれから最強なんですけども、PHR、パーソナルヘルスレコードですね、個々人の情報というのがいろいろデジタル化されていく中で、もう国が民間のシンクタンクやいろんな企業と連携して、こんなビジネスは面白いですよっていうことをホームページ上で公開して参入されませんかということを促しているような今そんな時代感なので、まあ、やっぱり激動のビジネスであり、あとは成長産業とはいえ競争は激しいんですけども、まあ命を守るビジネスは最強の成長産業ですから、多くの企業の皆さんにですね、ぜひチャレンジしていただきたいなと、そんなふうに思ったりもしています。うん、
この辺はやっぱり今後かなり伸びてくるかなと予測はしてるんですけど、はい、特にこのあたり私福利厚生事業が今後さらに伸びてくるんじゃないかなと思ってるんですよね。
大野さんずっとおっしゃってますよね。
結局健康とかでアップルウォッチとかいろいろこう持ってやるんですけど、はい、みんな続かないんですよ。で、Google の検索とかいろいろこう調べてくると、これ健康診断が終わった月とか、その結果が出たその月はすごく健康を意識するんですけど、はい、すぐね、みんなね、忘れちゃう。
そうですね。
で、下がっちゃうんですよ。
あと最近健康銘柄も発表されましたから。
そうなんですよ。そのね、なんか発表されたとかって情報が出た 1,2 ヶ月ぐらいしか持たないんですよね。で、その後はシュッて下がってしまうので、はい、やっぱりこう、日々の生活の中で使うようなものっていう考えると、やっぱり福利厚生で会社の中でそういうプログラムが受けられるような。そうですね、で、特にこういうふうに今フランスとかがすごく、はい、特にヨーロッパが本当に発達していて、売上とかも数兆円の売上規模になるような会社さんも出てきているんで、うん、先ほどベネフィットワンの話もしましたけれども、今後日本の中でも、まあ、ベネフィットワンしかり、そういう新しい、今までどちらかというとコストとして考えていたそういう福利厚生を、投資として、人的資本投資としてこう見て、従業員の健康だとか、モチベーションを上げるための投資としてやっていくんだっていう形に私はなっていくんじゃないかなと思ってるので、
そうですね、
このあたりはね、すごく日本の中では伸びしろがあるんじゃないかなと思ってます、
ね。おっしゃる通りですね。大野さんおっしゃったフランスもそうですし、あとこれから面白いのはイタリアですね。イタリアってやっぱり長寿になってきていて、どうやって人々を守るんだみたいな、そんなトレンドがあるので、まあ、あとはパソナさんもですね、いろいろご展開されておられる福利厚生ビジネスは私もとっても面白いと、そんなふうに思ってます。はい、ではちょっと今日のまとめをしておきましょうか。はい、今日のまとめですけども、日本はですね、平均寿命をすごい、日本は伸ばしたいというよりも結果的に2070年にはですね、男性が86歳女性が92歳まで生きる時代がやってくると、まあ、私が生きてるうちには間に合いませんけど、そんな時代がやってくると、長寿かけるヘルスケアはやっぱり面白いビジネスだと思います。ぜひ健康保持ビジネスで新規事業を考えてみてください。そして最後に、実はビル・ゲイツ財団が何を言ってるかっていうのを私いつも見てるんですけども、2040年には実はスペインが日本を抜いて長寿国ナンバーワンになるなんていう予測もありますので、この番組でも続報をお届けしていきたいと思います。今日は以上です。
以上、総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした。次回の放送はですね、4月18日となります。新藤さん、今日は本当にいろいろありがとうございました。
ありがとうございました。
でも先ほどの、ね、中であった AI のツール、はい、あれは早くなんか社外の人も使えるようになると、
はい、いや、実質的に面白い。
いや、すごいね、基本を抑えたものっていうのは AI 完全に把握してるので、
はい、
それで多分事業計画とかもそのうち書いてくれるようになるんじゃないかなと思いますので、はい、これからの進捗楽しみにしております、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回ですね、新藤さんご出演ありがとうございました。
ありがとうございました。
お届けしましたのは私、大野康則と
菊池健二でした。
それではまた来週お目にかかりましょう。この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りしました。